もやもやアカデミー。37歳から人生を好転させた久美香奈がお届けするもやもやアカデミーラディオ。いつものパターンから抜け出したいあなたへ、シーズンを通して一冊の本をご紹介いたします。また日々のヒントや気づきをゆるっとお話しするラジオです。配信は月曜日から木曜日の週4回。それでは本日も私たちと一緒に一日をスタートしましょう。おはようございます。プランコミュニティマネージャーのもやもやかなです。いつもお聞きいただきありがとうございます。本日もお相手はこの方。
はい、今日はこの大喜利忘れました。はい、わかりました。最近メンポ朝が苦手です。エンパワーメントコーチの荒木久美です。おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、すごいね、スッと出てきましたね。
いや、もう本当今日今の気持ちですよこれは。
はい、本日は第248回目放送、1月31日水曜日の朝です。1月も終わります。
はい、
はい、で水曜日はね、恒例ですが本の紹介をする日となってます、
はい、
今私たちはアンソニー・ロビンズの運命を動かす、こちらを読んでいます、うん、はい、で今日もトニーの力を借りながら自分の中に眠れる巨人を揺り起こしましょう。
はい、
はい、でね、今日のタイトルとしては決断した瞬間すべてが決まるということで、まあ、ちょっと先週もねちょっとお話はしているんですけれども、うん、まあお伝えした通りね、今月じゃない来月いっぱいで一旦このラジオ放送終了ということなので、ちょっとこの本もねスピードアップして、あの2月中にこの一冊終われるようになるべくしたいなとは思っているんですけれども、うん、ちょっとライブの方に移行するかもしれない。
多分
ちょっとでもスピードアップしていきます。
間に合わ
ない。はい、はい、で今週からあのちょっとペースアップして1週間に、まあ、1週ずつ進められればいいなということで、
はい、
久美香奈が読んで印象的だった部分などをお話しピックアップしてね、お話ししてきます。
はい、
はい、で今やってるのが第2章で、タイトルが決断した瞬間すべてが決まるになります。
はい、
はい、で、まあ、ちょっとね分かってるけど耳が痛いと感じた先週ね、うん、じゃあまあちょっと今週もね進めていきたいと思います。
はい、
でじゃあちょっとこのまま私からいきましょう。
はい、
私がね気になったところとしては、この第2章の中でも章題みたいなのがいくつかあるんだけども、うん、ここで私はね10年後の自分のために今日、なんだろう、
何をすべきか、
10年後の自分のために今日何をすべきかっていうところで、
うんうん、
確かにね10年後はどこで何をしているかと聞かれたら何と答えていただろうっていう、そこの一つのねフレーズがあったんだけども、
うん、
この先にもまだあったか、今自分がいるのは10年前に予想した場所や地位だろうか、10年の月日が経つのは本当にあっという間だ、
うん、
自分にすべき重要な質問はこれだ、これからの10年をどう過ごしていくのか、10年後の自分のために今日何をすべきか、人生の10年計画を立てるのは今しかないっていうね、ちょっと抜粋して読んでるんだけど、うん、そこでこれはね、これ聞いた時にマジでハッてなって、
うん、
っていうのも、まあ、先週もちょっと話したけどね、10年前の私はアメリカにいたのよ、
うん、
アメリカで主婦してたわけよ、うん、完全に仕事もせず、
うん、
で、あの時10年後ね想像して日本にいて日本で SE になってるっていうことは想像もしてないよね。
私も想像してなかった、カナがこうなってるって。
そう、 SE なんて絶対私がつける仕事じゃないって思ってたから人生でずっと。
あ、うん、うん、
なのにね、
なってる、
いる場所も違う、国も違う、職種も全く違う、今まで、ね、180度違うって言ってもいいかもね。ずっと接客業にいたんで私は。
そうですね、
カスタマー系のね、うん、ところもやってるし、対面の接客とかもやってきたし、もともとなんてホテルで働いてたわけですから私。
そうだよ、
そこからね SE ですよ、180度違うでしょ、
うん、
そうで、あーって、このここ読んだ時にね、あ、10年前かみたいなことで思ったわけですよ、
うん、
そうと、まあ、これを見てね、うわーって思ったし、うん、まあ、やっぱり10年計画でそういうのを見越した上で、まあ、10年先って何があるかわからないし、
うん、
ってことは何も考えてないで生きてたら、まあ何が起こるか分かんないのは一緒なんだけど、うん、まあ、何も起きないかもしれない
あそう、ね、
し自分が望んでいた変化ではないかもしれないものが起きるかもしれない、
うん、
ってことは、まあ、やっぱりこのトニーが言ってるみたいに10年後までのちょっとした計画っていうのを道しるべみたいなのを先に作っておくのはいいんだろうなっていうのを感じたんだね、これ読んだ時に、
うんうんうんうん、そうね、ゴールが決まってないとそこには行けないっていうのが、
うん、そうそうそう、
はい、この対人支援のもう一番肝ですね、うんうん、絶対にゴールは決めます、
うん、そう、まあ、それを今までしてこなかったからね、うん、なんか自由奔放に本当に生きてきたけども、うん、まあ、じゃあここでね一回、趣旨を変えるじゃないけど、うん、こう意図的に進んでいくっていうのもありだよなっていうね、
素敵
ところ、
うん、
歩み出したって感じですね今。
そうマラソンランナーもゴールテープがないとどこに向かって走っていいかわからないので、うん、
一生ゴールテープなかったら走れないよね
私嫌だよね、そのままずっと走り続けなきゃいけないって思うのも辛いしさ
、うん、
もういろんな意味でゴール設定もいい、
そう何でもそうじゃん、
うん
うん、やっぱりゴールがここって決まってるから、うん、ペース配分もできるし、うん、出すべきところで力を出せるしっていうのが、うん、あるけど、まあ、それが見えてないと、まあ、ある意味自由なんだけども、うん、ただなかなかこう力を発揮したりとか、まあ、それをねなんか希望通りとか望み通りにこうやっていくのっていうのは難しいよね、
難しい、
ゴールがないと。
そうなんです、
うん、っていうところですね。でもう一個ね、この章の中で私は目先のことに右往左往しないっていう、
もう一回言ってもらっていいですか
目先のことに右往左往しない
はい、
そう、いざ決断して行動を起こしても短期的には効果が上がっていないように見えることがある、うん、しかし成功するためには長期的な視野が必要だ、
うん、
どんな人でもいつか壁にぶつかる時が来る、うん、しかし壁を乗り越えると決めたらよじ登るなり突き崩すなりトンネルを掘るなりドアを見つけるなり方法はいくらでもある、うん、どんなに頑丈な壁でも乗り越えるまで決して諦めないと覚悟を決めた人間の力を跳ね返すことはできない、
うん、
っていうここですね、そうだから、まあ、ブランでもやっぱり続けることって大切だよねっていう話をしているし、うん、皆さんにもお伝えしてるし、うん、自分にも言い聞かせてる、
うん、
もちろんうまくいかない時とか気が乗らない時っていうのもあるんだけど、そういう時はあの今の私はそういう時なんだっていう自分のそういうサイクルが来てるんだなって思ってやり過ごすようにしてますね、
うん、
こう諦めるっていう選択肢はもう今出てこないね、やめるっていう選択肢は出てこない、
うん、
今はそういう時だから、
うん、
ここを超えればまたもっと早く動ける時が来るからっていうふうに思ってるかな、う
ん、乗り越えるまで決して諦めないと覚悟を決めた人間になったんですね、
なるなっている
なっている
、うん、なっていこうとしてる、
これです、言葉に出すかどうかの、
うん、そうそう、うん、そうだね、そうなりたいって思ってるところだね、うん、そのための行動をしていて、うん、まあ、続けるっていうところがやっぱり私も今までできなかったし、
うん、
ちょっとやったらさ自分を許してしまってもう十分やったって思ったけど、うん、何に対して十分なのかっていう基準がまずなかったしね、
あーなるほどね、
うん
うんうん、
そうそうそう、なので、まあ、今はとにかく、まあ、続ける、それも意図を持って続けるっていうことを意識してるっていう感じかな、
うん、もう視野が全然違うんですね、うん、
そうだね、まあ、でも刺さったねここ、
うん、
1回目初めてこの本読んだ時はふわーってなったもんね、やっぱり
なったわかる
わあもう目の前のことに右往左往してるんだけどな私みたいな、
そうそうそう、してます、してます、振り
回されてるみたいな
わかる、
うん、そうですね、なんか2章では、うん、まあ、ここ私はポイントだったね、組はいかがでしょう、
はい、私はですねこうちょっと普通に本文読ませてもらうと、仕事の不満を口にする人には私はどうして今日も仕事に行ったんですかと尋ねると、返事はいつも行かないわけにはいかないから、
うん、
でしかし思い出してほしい、この国にしなければならないことなどあっただろうか、決められた場所で決められた時間に働く義務などアメリカにはない、新しい会社で別の仕事をするという決断しても構わないのだ これはですね、もう自分自身も良くなっていたし、あとセッションをしていると、うん、本当に皆さんこうなっているから、うんまあ、私だけじゃなかったんだなっていうふうに思ったのでここを挙げました。でなんか選択ができるってことが分かんなくなっちゃうんだよね。
はいはいはい、はい、
だそれが何でそうなってるかも人によります。やっぱり今までこうやって生きてきたからっていうのもあるし、うん、あと世の中がそうだからっていう場合もあるし、うんうんうんまあ、実際家族がいるからそうしなければならないとかいうようにあるんだけども、その時に自分がそうしたいかどうかっていう気持ちが絶対置いてきぼりになっちゃってるんだよね。
あ、
本当にそれがしたいんですか、はいはいはい、本当はどうしたいんですかっていうのを聞くことによって、うんまあ、ちょっと違うところからの視点を持ったりして、あ、私この仕事に行かなきゃいけないのかなっていうのを改めて考えてみてもらったりとか、あとはそう、ね、そう他に選択ができるんだよってことが分かると、うん、もしかしたらこのねトニーが言ってるように新しい会社とか別の仕事っていうふうに選べるようになったりとか、皆さんすごく選択肢を持っていかれてどんどんこう楽になってるみたいなことを私自身も経験したし、うんうん、他の方にも感じるなって思いました。
確かにね、そうね、うん、しなければならないね、
うん、
決められた場所で決められた時間に働く義務などアメリカにはないってね、すごいって思ったね、うん、
日本にもないよ
そう、日本にもないけどさ、だからさそこがさなんだろうね、いやうん、わかるわかるんだけどっていうさ、
うん、
だけど例えばじゃあ本当にこれしたいのって聞かれて、したいだけどねって続くんだよね、
うんうん、
その制限をかける条件を自ら出してくる、
うん、
じゃん、
うん、
でそこねそこ人それぞれ違うから本当に
そうなんだよ、
そこがさ、
そうで
だ そこ何とも言い難いね、ここの表現ね。
で私このコーチングでよくやるのは、それもうやめろって言ってるわけじゃないの、やってることで得ることもあるから、うんうんうん、だからしなければならないんじゃなくて、そうそうそうそう、ここで収入を得ることで家族も養えるし子供にも教育ができるから私は行きたいってなると、これって全然違うことなんだよね実は、
うんうんうんうん、
行かなければならないから行ってるんじゃなくて、うん、行くことが必要だと思って行きたいから行ってるんだよね、
うんうん、
か同じ仕事に行くんでもそこが全然違うってことに気がついてほしいなって思う。そ
う
そう
そう、うん、だこれがよくこあの言葉に表すと、それが受動的なのか能動的なのかっていうところの意識の変化が言葉で変わってくるんだと思うんだけど、うん、難しいのね、これ体験してもらわないと本当になんていうんだろう、実感するのはすごく難しくて、うん、言葉で言うのは本当に簡単なんだけど、
うん、
それがいざ自分の思考の中でそれができるかというと、うん、無意識のところに潜んでるのでなかなか難しいんだね、ここの変換をさせるのが
なかなかね。そうで、まあ、よく世の中に言われてるのは自分軸他人軸なんていう言葉で言われたりもするんだけど、うんうん、何がでここをこう今あえて出したかっていうと、その他人軸受動体だとずっと自分にはどうにもならないと思いながら生きちゃってるんじゃないかなっていうのが私は引っかかった、
うんうん、それね、うん、いやそうなのよそうなんですよ本当にもうねすっごいここ伝えたいけど、うん、もう言葉にすればするほどうまく伝わらんこれ、
ね、
今の私では
いやわかる、
表現できないうまく
ね、そうやっぱここはもし何か疑問に思ったら、その壁打ちとかコーチングみたいなことを体験してもらうと、うん、こんなことが起きるのっていう目から鱗体験をするので、一旦なんかやってみてもらったらもういいかなって思うことでした、
うん、そうだねそうだね、そうそうそう、これはねなんだろう、語彙力ない
大丈夫そうどうにもならないことなんてないからって思う
そうそうそうそう、
あなたはその可能性を持ってる、あなたできるの本当はっていうのを私はすごく言ってあげたいなって思います、う
ん、そうなんだよね本当にね、なんていうかこれが結構なその確信をつく部分でこの変換ができると、自分の中の確信をつく部分でこの変換ができると、うん、すごくそれこそ見える世界が変わるっていう体験をするんだよねここで、
うんうん、
そうだけどこれ言うとさすごいさ あのまたまたみたいな見える世界は変わらない、同じものが見えてるとかさ、いやそうなんだけど、うん、体験してよ本当、
ね、しかも一回じゃ変わらないかもしれないけど、振り返ってみるとあの時私こんな風に考えてたんだって思うことあるんじゃないかなと思います、
うん、そうね、うん、これはね今体験してとしか言えない私今の私はもうだって安っぽいよ、なんか 言えば言うほど今の私の持ってるこう表現力では安っぽい、もうでも見える世界が変わるのよ本当に
うんね、多分本当にいろんな人がここをいろんな言葉で表現してるんだけども、なかなか自分が体験しないとわからないよねっていうふうにも思いました、
うん、そうだって体験してみてさ、その人たちの言ってる言葉をさまた違う意味で解釈できるようになってるし、あ、うん、いや言ってることすごいわかる、
うん、
でも言葉にするとこの表現になるよねっていうふうに今は見れるじゃん、
見えるね、
自分が体験してるから、うん、わかる、すごいその表現わかるんだが、多分それを体験する前に聞いてる時の印象と、うん、実際今自分が体験してからその言葉をまた読むなり聞くなりすると全然違うわけ、
わかる、そう
すっごいわかるんだけどそれっていうさ、そうそうなの、でも本当にこれはね、で体験してみればわかる、本当に言葉にしづらいから、ここのなんて言うんだろう、どんだけいいというか、どんだけこうポジティブなマインドになれるかとか、
うん、
世の中がいかに違って見えるかっていうのが、
うん、
主観してるのか、なんていうの、その受動、他人軸で見るのか自分軸で見れるようになるのかで、うん、また変わった世界が見れるよっていうところなんですよ。
そうなん
です。いやむずい、これは伝わらん、
私の言葉では私もね難しいと思いながら、やっぱそうなんだよってすごく深く共感したので伝えさせていただきました、
うん、いやいいと思います、ありがとうございます、
はい
はい、もう言えば言うほど分かんねえんだけどっていう人はね、もうあの DM くださいな、
分かんないんですけど、
組に組に DM ください
語る、私語るし、あとあの体験セッションしてもらいたい、
そうそう、そうです、あの何かがこう突っかかって、いつもこうなんかポジティブに物事捉えられないなとか、
うん、
あ悲観的になりやすいなっていう人は多分見え方の問題で、うん、言葉の、まあ、自分の中で発する言葉の問題だったりとか、うん、っていうところに端々に出てくるから、そういうのって、
うん、
それをねちょっとあのコーチと壁打ちしたりとか、まあ、ちょっとセッションしてみたりするとちょっとのかけ違いですごい変わるから、
うん、
これは体験してもらいたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、やっぱ、ね、アンソニーの会は熱くなりますね、
はい
はい、伝わればいいなと思います、この熱が、はい、
私たちもちょっとアンソニーロビンス的になってる
そうだね、熱くなってる、そうだね、本当ピンマイクつけて登壇できるかもはい、まあ、ちょっとこの放送を聞いてみてのご感想とかね、ぜひいただければと思います、
はい、
私たちクミカナもねインスタグラムやっておりますので、そちらのフォロー、それから公式 LINE の登録をお願いいたします、はい、でこのラジオ自体は2月いっぱいで放送終了となります、うん、その後は、今もやってますがインスタライブの方で続けていきたいと思います、
はい、
で現在は火曜日のお昼12時から13時の間でやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
はい
はい、言い残したことはないかな、
ないよ今日暑かった
はい、暑かったです今日も、
はい
はい、ご清聴ありがとうございました、では本日も私もよもやかなと
エンパワーメントコーチの荒木久美がお送りしました。
はい、では今日も一日頑張っていきましょう。
いつでも自分を大切に。また明日、またね、
またね。